Guru Padaya Itakam Avan Om Sakura Chirangaran Khin Kamuima Ushirika Ayai Koshinere
イランカラプテ、明けましておめでとうございます。2020年1月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第225回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM e にはでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の日曜日、ピラトリ町では成人式が執り行われます。私は昨年の5月1日からピラトリ町議会議員となり、本日の成人式にも招待を受けていましたが、このラジオ放送があるため欠席しました。新成人の皆さん、成人おめでとうございます。リスナーの皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、昨年12月18日付北海道新聞より、小学校に馬出前、文化定着へ新事業。日本有数の馬産地の子どもに馬をよく知ってもらおうと、新日高町は本年度町内の全小学校で乗馬体験などを通じて馬と触れ合い、知識を深めてもらう取り組みを始めた。町は来年度以降も続け、馬文化を地域にしっかりと根付かせたい考えだ。軽種馬のサラブレッドは、2019年、全国で7353頭が生産され、日高管内はこのうち5844頭と全体の8割を占める。市町村別の生産頭数では、新日高町が1720頭と最も多い。だが、町民誰もが馬の扱いに慣れ乗馬できるわけではないのが現状。競りで販売される馬は地元では高額で大切な商品でもあり、扱いを知らないと怪我や事故につながる恐れがあるため、この現状は長年の悩みだった。町は軽種馬産業などを全般的に広く学ぶ体験学習講座日高馬キッズ探検隊を2017年度に立ち上げ、希望する子どもらの育成に力を入れているが、より広い取り組みにしたいと、町内の全小学校6校に馬を運び、生き物を学ぶ生活の授業などで馬を学んでもらうことにした。町内山手小学校では、12月17日、町営乗馬施設ライディングヒルズ静内と地元有志の協力で、ポニー2頭が馬運車で校庭に運ばれた。1、2年生の男女39人が1人ずつ職員の介助を得て乗馬を体験した。2年生の島貫ゆずさんは、ちょっと怖かったけど遠くまで見えた。また乗りたい。と笑顔を見せた。五十嵐重信校長は、生徒一人一人の心に残り貴重な体験になったと思う。と話した。夏に始めた本年度の取り組みは、この日で全小学校で実施。町まちづくり推進課の中村課長は、これらの体験を通じて馬への興味関心が子どもに広がれば嬉しいと話し、来年度以降の授業継続に意欲を示した。本日2つ目のニュースは、12月25日付北海道新聞朝の食卓欄より、原田菊江さんの回、イヤイライケレ。札幌の同立近代美術館で開催中の展覧会、アイヌの美しき手仕事を見に行きました。展示された40点ほどのアイヌの着物が本当に素晴らしく圧倒されました。ガラス越しではなく、 壁などに飾られた着物と直接対面できて、収集した芹沢啓介氏の審美眼の確かさに驚かされました。一点一点が本当にアイヌの美しき手仕事そのものです。工芸家でもある友人もこの展示を見てから猛然と作品を作り始めたそうです。私も何か作らなきゃと思いながらも、12年前に亡くなった母が作ってくれた着物とマタンプシ、刺繍した鉢巻きを未だに身につけています。これは十勝の文様だから秀子も作っておけよと祖母の加藤奈美恵に言われた母竹内秀子が作ってくれた大切な着物とマタンプシ、刺繍の一つもできない私が一発のアイヌの顔をしてイベントなどに出られるのはこれのおかげです。今も母や祖母、先祖に守られているんだなぁと実感します。いやいらいけれ、ありがとう。展示されたものと比べても見劣りしない着物とマタンプシを身につけて公演などができる幸せをかみしめながら、真摯にこの活動を続けなければなぁと改めて感じています。そう思わせてくれたアイヌの美しき手仕事展は1月13日まで、私は2回見に行きましたが、もう1回行こうと思っています。本日3つ目のニュースは12月28日付北海道新聞土曜版マナブンより、こんにちは子ども記者からのコーナー、根室管内標津町の標津小学校6年生上田ライトさんの投稿をご紹介します。ゴールデンカムイぜひ読んで。皆さんは野田悟さんが書いているゴールデンカムイという漫画を知っていますか？僕が知ったきっかけは母からの勧めです。面白いところは個性豊かな登場人物が繰り広げるスリル満点のストーリーで、何度でも読みたくなります。北海道が舞台なので、行ったことのある町や知っている町が出てきます。また、アイヌ文化について詳しく書いてあり、サバイバル生活に活かせそうな知恵がいっぱいだし、僕はトンコリというアイヌ民族の楽器が欲しいなと思いました。チタタプやヒンナ、フチなどのアイヌ語も少しだけ覚えました。標津町図書館では、この本の予約待ちが多かったので、各館2冊ずつ購入したほどの人気です。皆さんもぜひ読んでみてください。本日4つ目のニュースは2020年1月4日付北海道新聞社説より、多様性の時代に第2回アイヌ文化を学ぶ大切さ。先住民族のアイヌ民族と後から移り住んだ和人が数多く暮らす北海道は、日本における多文化共生社会の先進地となりうる。北海道や千島列島、樺太で生まれ育まれたアイヌ文化が根付き、和人の文化と多くの接点を持っているからだ。国連の先住民族の権利に関する宣言は、先住民族の知識、文化及び伝統的観光の尊重は、持続可能で公平な発展と環境の適切な管理に寄与するとしている。こうした理念を日本が国際社会の一員として実現する上で、北海道は重要な役割を果たすだろう。昨年5月施行のアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけた。今年4月には、アイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが、胆振管内白老町に開設される。これを機に、多文化共生社会づくりへの機運を高め、北海道の豊かな未来に向けて歩みを進めたい。アイヌ民族の学生と和人の学生が共にメンバーとなって、アイヌ文化の担い手を育てる札幌大学のウレシパクラブは、先月、アメリカ・アラスカ州の先住民族との交流会を開いた。アラスカ州の参加者が、アイヌ民族でない人はなぜクラブに入ろうと思ったのか、と尋ねた。小さい時に阿寒でアイヌの方々の踊りを見て感銘を受けたからと答えたのは、埼玉県出身の男子学生。将来はアイヌ文化を発信する仕事に就きたいという。クラブの一期生で 卒業後は札幌大職員としてサポート役を担う岡田裕樹さんは強調する。和人の学生はアイヌの学生を、アイヌの学生も和人の学生を見て学び、互いのアイデンティティが確立されていく。北海道の未来、日本の未来は認めて尊重し合う多文化共生なしに語れない。こうした理念や活動に共感の輪が広がり、クラブを支援する企業や個人の会員も増えている。6期生まで約30人が卒業し、ウポポイで働く人もいる。厳しくも豊かな北海道の自然に根ざし、悠久の時を刻んできたアイヌ民族の文化や歴史に学ぶことが、北海道の真の姿を知る上で欠かせない。我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を、私たちは厳粛に受け止めなければならない。衆参両院は2008年、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を全会一致で採択した。それを基盤に設置が決まったウポポイは、大勢で歌うことというアイヌ語だ。存立の危機にあるアイヌ文化を復興、発展させる拠点であり、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築くための象徴と位置づけられる。力を入れるのは言語の復興だ。施設の展示解説や案内板はアイヌ語を第一言語として表記し、音声ガイドにもアイヌ語を採用するという。明治以降の政府の同化政策でアイヌ語は衰退し、国連教育科学文化機関ユネスコが消滅の危機にあると認定している。この150年の間に失われた言葉を少しずつ取り戻したい。ウポポイの今後の運営にも課題はある。その一つが敷地内に設置される慰霊施設だ。全国の大学で保管されていたアイヌ民族の遺骨はこの施設に集約されるが、出土地域への返還を求める声もある。各地のアイヌ民族が求める要望を実現してこそ実効性ある政策と言えよう。昨年のラグビーワールドカップで話題になったニュージーランド代表のハカは、先住民族マオリの舞踊として名高い。マオリ語は消滅の危機にあったが、1970年代から復興運動を始め、マオリ語による幼児教育を行い、1987年に公用語になった。幼稚園から大学まで学習環境が整えられ、日常会話を話せる人も増えている。土地の返還や保障など権利回復も進んだ。アメリカでは自治権や居留地での狩猟や漁労が認められ、フィンランドには先住民族の議会がある。カナダでは政府が先住民族と交渉し、多くの土地が返還された。道内では昨年、鮭の捕獲を先住民族の権利だとするアイヌ民族と、許可のない捕獲は法律違反だとする北海道が対立する事例が論議を呼んだ。アイヌ民族の権利回復はまだまだ遅れている。国連宣言は、文明や文化の多様性や豊かさが人類の共同遺産をなすと謳っている。国民一人一人が理解を深め、多文化共生への取り組みを前進させなければならない。本日最後の記事は、1月10日付北海道新聞より、インスタ映えはしないけど、日旦穴場巡りの第5回、ビラ取町の縁結び夫婦石の会です。願い事託す人、あと立たず。茅野茂、二豚にアイヌ資料館の玄関に向かって右側に、二つの石が寄り添うようにひっそりと佇んでいる。重厚感や光沢があり、滑らかな触り心地。願いを念じながら水をかけ、手で触れると願い事が叶うとされる。二つとも高さ70センチ、幅80センチ、奥行き1メートル。1973年と74年、猿川上流の10キロ以上離れた別々の場所で、庭石を探していた町内の石材店が見つけた。ビラトリ町出身でアイヌ民族初の国会議員となった故茅野茂さんが、石材店に並ぶ2つの石を眺めていて、凸凹が一致するんじゃないかと考えた。 割れ目を合わせるとピタリ。縁結び、夫婦石と名付け、縁結びの神として魂を入れる儀式を経て、1975年8月に設置した。二つの石は割れ目の凸凹がわかるように約30センチ離して並べられ、毎年8月中旬、夫婦石に感謝の祈りを捧げる石祭りも行われている。茅野さんの次男で資料館館長の志郎さんは、縁結びのほか、願い事成就や良縁の御利益があるパワースポットとして若い人や女性らに親しまれていると話す。町内の小学校非常勤講師の川名の光林さんは、大学院に在籍していた約15年前、アイヌ文化の研究で訪れ、良縁を求めて石に触れた。東京から足を運ぶたびに触れ、数年後、町内の消防署員の久男さんと結婚した。二人の子にも恵まれ、心を込めて石に触れ、町や人、いろいろな縁に恵まれたと喜ぶ。今日も石に思いが託され、願い事がそっと叶えられている。以上が今日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、私が館長を務めております茅野茂二見谷アイヌ資料館のすぐそばに、はい、先ほど最後のニュースに出ていました縁結び夫婦石というのがあるんですけども、リスナーの方で興味のある方はぜひいらしてください。あの入場料はかかりません。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。担当は仙石裕子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者、自己紹介でお願いします。
はい、先ほどオープニングで出ました茅野志郎です。二豚に在住です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、新日高町から参加しています仙石です。よろしくお願いします。
はい、進行を務めさせていただきます二豚小学校の阿部です。よろしくお願いします。本日のテーマは、はい、ちょっと前、まあ、今もまだお正月、
なんとなく
お正月の名残があるかなっていうふうに思うんですけど、お正月というふうなテーマなんですけれども、シロさん、まず。
そうですね、まあ、お正月っていうとですね、やっぱり、大晦日に食べるごちそうですかね。
はい。
北海道は、1日に食べないで、大晦日に食べ
る。そうなんですよね。
私の妻が福島出身なんですけども、はい、私、正月に、子供たちと一緒に、妻の実家に行ったことあるんですよ。
はい、
大晦日に何も出てこないんですよ。
はいはいはい、
そばだけだったんです
よ。そうですよね。
なんかね、北海道人としてはね、寂しいことがあったんですよね。
そうですよね。
そういう思い出があります。
はい、自分も北海道なんでね。それが当たり前だと思ってたんですけど、当たり前じゃない。戦国さんは当たり前じゃないですね。
当たり前じゃないですね。
いや、大晦日に。
そう、大晦日に。
まず、
入ってる。
年明けてからはごちそうなんかないですか？
それを、その残りを食いつなぐ感じですよね。
残ったお寿司で。
食べきれないだけ、テーブルに並んで、それを、残りを元旦とりあえず起きて食べて、そして、まださらに残るんで2日ぐらいまでって、そんな感じで。
まあ、そこは同じですよね、おせち
は
ね。
だから、おせち料理っていうと多分新しい年を迎えて、元日から食べ始めるでしょ。
はいはい、
でも、北海道は違うんだよね。どうしてなのかなって私も。
なんでしょうね、
はい。福島行って初めて分かった。
いや、そうなんですよね。
よそ行
って。北海道って、もともと北海道じゃない人たちがたくさん集まっているところなのに、なぜか北海道だけがそうなんですよね。どこからそんな風
になったんです
かね。そういう地域もどっかあるんですかね、本州でも。
どうなんでしょうね。今聞いた限りでは、道外の先生方とかに聞いた限りでは、なんか北海道だけみたいな。なんでしょうね、これね。
なんでなのかな。
せっかちなんです
か。私はね、思うにはね、うちの母なんかすごい砂糖いっぱい入れて、煮豆とか、
はいはい、
あと煮しめとか、 あと酢の物とか、はいはい、すごい甘いんだよね、うん、だけどあれは甘いやつを食べると美味しいと思うけど、あれ体に悪いよね。
そうですね。いや、基本、1日は何もする日じゃないんだっていうふうな、それは多分、道外も一緒なのかな。うん。おせち料理は、大晦日のうちに作っておいて、元旦の朝出る。
そうです、そうです。
うん。で、1日は何も、
そうそう。うん。お母さんたちが働くなくてもいい。
そういう話ですよね。はい、うん、
なぜああいう風になったかまで私は全く分からないです。子供の頃からそうなってるから
当たり前ですよね。
それが習慣だと思って、でもよそ行ったら違うっていうのが初めて分かった、
うん、あれお雑煮はどうなんですか。お雑煮は
元旦に食べるかな、うん、
あれ西日本と東日本で違うとかやりますけど、はい、
ありますね。
こっちはあれですね、
切り餅、
家によるかな、だけどね。
まあ一応切り餅を焼いて、でそれをあのなんだろう、あれは味噌汁じゃないよね、普通のすまし汁じゃない、
醤油
がね、醤油のタレで食べる、そういう感じです。
それがあれかなと思うんですけど、
東日本的
だから、あの大晦日の夜なんかはもう飲んで騒いで、あの腹いっぱいになって、下手したら年越しそばまで入らないみたいな、そのうち寝て、あの紅白見ながら寝てしまって、年越し迎えられ、あの除夜の鐘なんかほぼ聞けずっていうかな、そういう風なのが北海道の大晦日の夜の過ごし方ですよね。飲んだくれて寝るっていう、
そこはあんまり変わらない。
変わらない、
うん、そうかね、
だけどもう腹いっぱいになって寝ますよね。
そうですよね、ごちそういっぱい食べてビールいっぱい飲んで、人も腹いっぱいになっちゃう、
そういう風なお正月、なんかそういう話ばっかりなんか他にいないですか、お正月で。
そうですね、まあ正月っていうと子供の頃だとあの書き初めっていうのがあったじゃないですか。
はいはいはい。
でそんなの大人になったらまずやらないですよね。
いや
ね、昔やってたっていう。
お家でやってたんですか。
いや、うちではやんない。学校で。
学校行ってからって
こと。学校行ってから。
それはやんない。自分はあんまり記憶ないですね、それ。
でも1回目か2回目の3学期の最初の、
3学期始まってからはね。そ
うそう、だからなんか正月の感覚っていうのはあんまりないかもしれない。
でもなんか冬休みの間1日だけ登校日っていうのがあって、その1日ってなんか、その時やったかどうかは覚えてないけど、なんかそういうのあるんですよね。
はいはいはい。
昔私の時代は、もう私61、誕生日来ると62になりますけども、
昭和
50年以上前の話。
あんまり登校日はなかったかな、
夏休みと冬休み1日だけ登校日ってなって、だからそういう記憶ありますね、
はいはい、
今はもうないんですよね、
休み中に登校日って。ないですね、
だから正月っていうとその登校日を思い出します
。書き初めたら2日にやるんですよね。確かね、
正しくは
正しくは、初夢も、
ああそうですよね、
2日の朝に見る、朝っていうか2日の朝起きて覚えてる夢が初夢って、
いや言われてみたら私なんだろう、
私全然夢の記憶ないな。
最近自分夢見ないんで
覚えてない、
がっつり寝てるんだろうなっていう、まあその方が健康的でいいのかなというふうにも思うんですけど。
まあ初夢ではよく一富士二鷹三茄子っていうのがありますけど、あれの由来とかもあるんですかね、何か。
あれ、ありますよね。
縁起物です
よね、あれ続きありますよね。
あ、そうですか。
何ですか。
いや、わかんない。
スマホじゃないからすぐ調べられる。
確かに。そうね。何でもする最近はね。うちの娘が正月になんかその続き言ってたような気するんだけど、全然覚える気ないんで。
覚えてたら次回し
よう。はい。ナスビの後があるはずなんですね。縁起のいいもの。
ナスビ疑問ですよね。なんか鷹とかね、富士は。
そうですね。
富士に鷹。あと、正月。
お年玉の出費が大変とか。
はいはいはい。いや、だけど、最近はね、もうね、子供たちも自分で働くようになったんで、 これで孫ができるとまたそっから頑張らなきゃなんないのかなと、
ね、
あ、シロさんなんか結構出費あるんじゃないですか。
まあ出費っても孫がね、
でもご親族いっぱいいるから、
うん、いるって言ってもうちの姪っ子の子供3人か、
あ、
2人か、2人、
うん、
ぐらいですね。
かなちゃんにも、
あ、そうそうそう、うちの孫にももちろんお年玉あげました。
はい、いや、子供たちはね、稼ぎ時だからね、お年玉ね。
本当にね。
いや、二豚の場合はね、あの、稼ぎ時、もう一つ、あの、神社祭りの時に、ね、かなりのお金が振る舞われるんで、子供たちにね。
相撲とかですか？
相撲もあるし、
あの再生、みこしを練り歩くわけで、その時地域の人が再生箱に入れてくれる。
なんかそれでスキー行ったりとか、そういうことに使わない？
あの、その場で全部。
分配
します。
本当ですか？
あの、子供もみこしで再生を回りますよね。
うんうん、
それで集まったやつを、その場で、祭りの時にもうみんなに分配しますから。一銭残らず。
それは。
かなり、あの時稼ぎますよね、子供たちね。
うちの子供たちもね、その神社の祭りの時には、朝早く6時か7時ぐらいまで、あの神社に行くんですよ。で、そこからスタートで、練り歩いて、午前中いっぱいかな、多分。そうすると、賽銭をね、中学生と小学生で、均等割りだから、
うん、
だから中学生はちょっと高いんだけど、
うん、
それを受け取ってくると、うん、ちょっと小遣い稼げる。
そうです、そう
です
。
でお祭りで。
ちょっと役割、あの、例えば、あの、うちわを持ったりとか、あの、みこし担いだりっていうのは、ちょっと上乗せされる。
そうなんだ。
そう、
大変だ、それも計算も。
そんな風なのがあって、あれは結構稼いでるんじゃないかなって。まあ、お年玉よりは少ないかもしれないけども。
お年玉ね、お家によるから、
ね。本当にね、二部隊の子供たちは恵まれてる。恵まれてるっていうか、あの、過保護かなって、自分はね、教育に携わるものとしてはちょっと思ってるんですけども。はい、全然お正月とはかけ離れた話になりましたけれども、はい、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。
亀井ゆからの紹介コーナーです。本日の作品はイワン・レクトゥシペ、ムツクビの化け物、語りは鍋沢ネプキさん、録音は1972年、昭和47年の8月です。茅野茂の愛日神話修正第3巻亀井ゆから編3よりお聞きいただきます。
のぺがんまかね、のぺかっころかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしった、のぺくるんくるん、のぺインカラなわ、のぺえぬむのやしころ、のぺあえちかっぽ、のぺぷやるしった、のぺとくぱとくぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねぺこる、のぺちぬひたし、のぺいわんでくとしぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなすのきら、のぺせこんねぺころ、のぺちぬふみあん、のぺきひくす、のぺほかのすきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺそのすきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺそやおかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺあむすぺおかよ、のぺちよこれ、のぺあぱさんた、のぺいうたにおかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺりすおかよ、のぺちよこれ、のぺおかあさわ、のぺつんのぼか、のぺえかうこんな、のぺくるらつき、のぺしねれくち、のぺ、ぽんぺちして、のぺしねれくち、のぺいはわすけれ、のぺしねれくち、 のぺちゃらんけれのぺしねれこちのぺちゃけはうきれのぺしねれこちのぺぺうたんけれのぺしねれこちのぺははせれのぺきひねこれきねあぺさんたのぺちょうしろつけのぺたったしあんまぬかるわえかななこなるぱのぺふなこんてるけのぺせこりたころのぺおかのすきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこしゅのぺやもかよのぺぱつけひねのぺうならよちのぺあおさったよちのぺちっこほぷにのぺきあこしゅのぺはいくしきのぺせこりたころのぺほまこちべのぺきあこしゅのぺくべけもっかよろ、あおちゃくさいこそろ、のぺせこり、いたころ、のぺぷやろった、のぺあるぱあくす、のぺそやおかよろあそった、あいくさぱ、のぺせこり、いたころ、のぺおんたろおった、のぺあるぱあくす、あむすぺおかよろあくぱぱく、あいくてけ、のぺせこり、いたころ、のぺそやんぱあくす、のぺゆたにおかよろあおちゃく、はいくいけべのぺせこりたっこのぺそえんぱあこしのぺにしゅおかよのぺてれけいのぺねあいべんてくとすぺあぴこやくつころねやかい、
それではいわんでくとすぺむつくびの化け物の解説をしたいと思います。茅野茂のアイヌ神話修正資料編より解説を読ませていただきます。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにむつくびの化け物がやってくるので、早く逃げろ、と言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男、窓のところには鉢の男、水樽のところにはカニの男、戸口の前にはキネの男、戸口のひさしの上には薄の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところ、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水樽のところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに薄が飛び降りて化け物は潰れてしまったというお話です。日本の昔話サルカニ合戦にも似た話以上です。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
FM ピパウシ、リスナーの皆さん、イランカラプテ木村文夫の言いたい放題の時間です。令和と年号が変わって2年目を迎えます。 遺骨返還問題、政府、学者たち、同アイヌ協会の思惑が前を遮り、取ったものは元へという当たり前のことがなかなかスムーズに運びません。全道から違法に持ち去った私たち同胞、先人たち、生かし淵たちの遺骨、人権、尊厳が白老にできた象徴空間、ウポポイなる一角に、奇弁、ごまかしの詰まった、尊厳ある慰霊施設と称する、馬鹿げたところへ、十二大学、博物館等から、研究を企んだ遺骨の収集が始まっていますが、なぜこんなことになったのでしょうか。ことの始まりはイギリスでした。他の民族との違い、自己中心的な優勢思想を明らかにするための遺骨血液の研究でした。それが欧米諸国、学者たちの潮流となり、それに旧帝国大学時代に日本の学者たちも乗り遅れまいと、国家権力の後押しにて、本人は無論のこと、身内、古丹の承諾もなく、違法な手段にて数多くの遺骨、副葬品を研究のために持ち去りました。それが今白老にできた慰霊施設、大学博物館等にある副葬品を含め2000体近い遺骨です。最近よくアイヌ遺骨の研究を前提にした倫理、倫理指針、臨時委員会とかよく耳にしますが、話の順番が違うのではないでしょうか。白老町にできた国立博物館、ウポポイの尊厳ある慰霊施設と称する馬鹿げた施設、大学等にてさまよい続けている遺骨、魂を人質に倫理指針を持ち出すことはもってのほかです。まずは尊厳とは人権とは何かを考えることが先ではないでしょうか。最初に申しました。遺骨を含めアイヌたちがたどらされてきた歴史を振り返り、罪悪に対してアイヌたちに許しを請い願い、大学博物館、ウポポイにある遺骨、副葬品のすべてを違法に持ち去ってきた地域、コタンに返すことから初めて倫理という二文字を出すべきではないかと思います。倫理という二文字、それまでは人類学者たちの頭に貼り付けておくことです。そしてこの罪悪、加害者が誰で、被害者が誰であるかをしっかり認識し、初めて研究の是非を問うべきです。さて、この罪悪、アイヌ民族に対してだけではありません。昭和初期、沖縄県今帰仁にある琉球王朝の王族の遺骨が京都帝国大学によって不法に持ち去られました。このことに対しては遺族などが遺骨返還の裁判を起こしていますが、そういった過去の過ちを正そうとする行動に対して、日本人類学会 会長の篠田健一さんは、裁判係争中にもかかわらず、学会理事会での議論の結果と称して、昨年の7月22日、京都、大学、学、総長宛てに遺骨返還を阻む、馬鹿げた要望書を提出しています。その内容は、遺骨は学術的に価値があり、国民共有の財産なので、遺族、祭祀承継者には返還せず、由来地、出土地の地方公共団体に移管するようにとありました。国民共有の財産ということは、歴史的事実を振り返ると、国民共有の罪悪ということなのでしょうか。また、移管の際は、研究材料としての保存継承と研究機会の継続的提供を合意内容に含めるべきとあります。私たちアイヌと琉球の人たちの人権と尊厳を蹂躙した人でなしの恥ずかしい内容でした。己がマスターベーションのために、3、4歳の子供がおもちゃを欲しがり、ダダをこねるのと一緒です。学者は私たち同胞、アイヌの遺骨、琉球王朝の遺骨がどういう経緯をたどってきたか、まだ分かっていない、分かりたくないようですね。どこかの大統領も言っていました。ヌスと竹だけしいと。その通りです。こんなバカなことがまかり通るのは日本だけです。最後になります。私たちフォレストピープル、アイヌの死生観には、人は土から生まれ、土に生き、土に帰ると言われています。このことは日本人も一緒でしょう。大学などで人質にされ、さまよい続けている先人たちを、副葬品ともども、一日も早く、安住の地、ふるさとにて、永遠の眠りにつかせてやりたいと思っています。リスナーの皆様にも、私たちアイヌの願いを共有してもらえるとありがたいです。それでは、リスナーの皆様にとって、今年も良い土地でありますように、やれけれ。
こんにちは。二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校、阿部がお届けします。年が明けて、新年の挨拶からしないとダメですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年の冬は、もう、報道、ニュースなんかでもかなり騒がれてる感じなんですけれども、雪が少なくて、北海道を代表する、祭り、札幌の雪祭りがどうなるのかっていうふうな、そんなふうなこと、くっちゃんの方から、雪を運んできてるみたいですけれども、大変だなって、それだけお金かける価値がって言ったらあれですね。ちょっといろいろ語弊あるかもしれないですけれども、雪祭りの会場行くと、ほぼ日本語聞こえてこないっていうふうな、そういうふうな中で、彼らのために雪祭りやんなきゃなんないのかなとも思ったりもしてるんですけれども、それで自分いろんな場面で言ってきてるんですけれども、雪が大好きでっていう風な、そんな風なことで非常に寂しいっていう風な、雪かき大好きでなんていうの全然誰にも理解されなかったんですけど、最近ちょっと風潮が 北海道に雪がないのは寂しいなっていうふうな、そういうふうな雰囲気がちょっと高まってきてる感じして、やっと自分に追いついてきたのかなというふうな、そんなふうなことを思ってるわけですけれども、今日は、二風谷小学校のやってる学習が、これからの未来につながるだろうなって、さっきのニュースのコーナーの社説の話でもあったんですけれど、そういうふうな話をちょっとしたいかなと思います。先月、はららき集会って言って、子供たちが、はららき調査活動っていうんですけれども、アイヌに関わる、アイヌ文化とかそういうふうなのに関わることを調査して、まとめたものを発表する集会っていうふうなのがあったんですけれども、毎年結構かなり子供たち、よく調べたなっていうふうな、そういうふうなものを発表して、それを聞いて感動してるんですけれども、今回、5、6年生が、過去にはあったかもしれないですけれども、初めて歴史に、ちょっと踏み込んだっていうふうな、そういうふうな発表をしました。アイヌの人たちが過去に北海道で差別を受け、そういう悲しい歴史を背負いながら、だけども、アイヌ文化を守り育ててきたんだっていうふうな、そういうふうな、その辺の、だけども、その辺の過去には、かなり悲しい、先達たちの歴史があるんだっていうふうな、そういうふうなこと。ダム訴訟なんかも取り上げ、二風谷でも様々な、大切なものが奪われたんだというふうな、そういうふうなことを発表して、結構そういうことかなと。だけども、これ、どこの子供たちもできるわけではないって。自分ら、30年前ぐらいに、日高で、自分社会科教師なんで、アイヌのことを、学校の社会科の学習で取り上げようっていうふうな時に結構ハードル高くて、中には、アイヌ協会、その子で歌り協会って言ったかな、の中では、ネタを起こしてくれるなと。今、結構デリケートな、そういう風な問題で、まだまだ、差別っていう風なのが、内在している、そういう風な時期だったかなという風に思うんですけれども、そういうのを知らない子供たちに教えるっていう風な、そんな風なことでもって差別が、顕在化してしまうっていう、そういう風なのをかなり危惧されていて、っていう風なので、学校でアイヌのことを勉強で取り上げるっていうのはかなりハードル高かったって。んで、だけども、現実としてあるものは取り上げなければならないっていうのは自分ら社会科教師の、使命っていうかな。それを教えなければならないっていうのが、学校としてのだったんで。で、そのとっかかりとして頑張って取り組んでったのがアイヌ文化。っていうふうな。文化の方から、手をつけていけば、子供たちに、アイヌの、人たちの生き方っていうか、そういう素晴らしさが伝わるだろうと。そんなふうなことでやってきたんですけれども、なかなか歴史、差別の歴史っていうのを取り上げると、結構暗い話になってしまうんで、その辺の現実を子供たちが、受け止めるにはかなり度量が必要っていう、そういうふうなのがあって。だけども、二風谷は、長年子供たちがアイヌ文化の学習を続ける中で、アイヌの人たちの生き方の素晴らしさっていうかな、アイヌの人たちの考え方の素晴らしさっていうのを知ってるわけで、その上で、差別の歴史を知ってからといって、アイヌの人たちの素晴らしさというのは揺るぐわけではないと。揺らがないっていうふうな。 そういうふうなことで、子供たちは、その歴史を知っても受け止めれるっていう、そういうふうな度量があるのかなと。それが、ニュータニでやっている、学習の価値かなっていうふうな、そんなふうなことを思って、子供たちは、そういうふうな歴史を知っても、だけどねって言えるんですよ。ニュータニの子供たちは。だけど自分ら学んできたアイヌの文化、アイヌの人たちの生活、アイヌの人たちの生き方、それ素晴らしいの知ってるから、だから歴史を知っても、アイヌの人たちの素晴らしさをこれから伝えていこうっていう、そういう思いが起こるわけで、これが大切なのかな、っていうふうなことを思って、今回、とってもいい原ラ奇襲会になったかなっていうふうに思っています。さっきの社説の中で、一番最後、多文化、共生社会っていうふうなのを、これ多分これからの、地球の未来というか、人類の未来に関わることだと思うので、これを国民一人が本気で取り組まなければならないって書いてあるんですけれども、まだまだかなと日本は。この間、その原ラ奇襲会の公表を自分最後に話したんですけれども、日本はまだまだだと。今回ワンチームっていう風な、そんなのが、流行語大賞っていう風なになったんですけど、全然日本まだワンチームでないと。ハンセン病の患者の話とか、それから、優生保護法とかの、それが日本にあるっていうふうな、そういう現実であるとか、今裁判始まりましたよね。障害者施設の、死傷事件。あの辺の話を見ても、まだまだ日本は全然成熟してないっていう、そういうふうな社会を変えていくのは、これから未来を生きていく子供たちなんで、二部隊の子供たち、これを学んでいく、多文化共生、の先進地が北海道って、社説の一番最初に言ったんですけれども、北海道の中の先進地である二部谷、そこから、世界に向けて発信していくっていうふうなことが大事かなと。その子供たち、まだまだ、それを発信していく力は小さいかもしれないけれども、これを、土台として、これから大人になっていくっていう風な二部谷の子供たち、すごい期待できるな、という風なことを思ってる次第です。今年も頑張っていきます。よろしくお願いします。以上、二部谷小学校代理のコーナーでした。
第225回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは、安倍校長先生、お願いします。
はい。今言ったばっかりの話ですぐなんですけれども、自分、ちょっと言葉足らずだったかなと思うんですけど、言いたかったのは、差別っていうふうな部分の根っこっていうか、意識しない中で差別っていう風なのが日本国民の中にあるんだなと、それを根っこから変えていかない限り日本の未来はない、世界の未来はないって、多文化共生の社会なんか訪れるわけがないと。それをやっぱり小さい力だけれども頑張ってそれを言い続けていかなきゃなんないのかなっていう、そんな風なことを思って、こう自分の使命、責任っていうかな、そういう意識を新たにしたっていうふうな、そういうふうな話でした。
はい、ありがとうございます。実は私もですね、ハンセン病の問題であるとか、緑十字の血液製剤でエイズがうつったりとか、はい、そういうことありましたよね。だから日本では、うん、 その、ハンセン病についてももう感染力低いっていうのを分かってるにもかかわらず、うん、隔離政策をずっとしてたわけですよね。はい、うん、で、最近やっと遺族にその保証金を出すということで、少しは進歩してるんですけども、そういう意味では、まあ、先ほど校長先生おっしゃった通りで、うん、まだまだ未整備の部分というかね、そういうのあるなと思います。はい、だから、まあ、我々このラジオを通じてですね、いろいろな問題を、まあ、提起するというか、気づいてもらうための、まあ、材料作り、そういうことをしていきたいなというような気持ちもありますね。
はい。
はい、仙石さん、一言感想お願いします。
はい、今のお話を受けていくと、なんかこう、違うっていうことを、違ってるんだよねって、そのまま受け入れるんじゃなくて、なんかこう、違っているあれは、うちらより下だとか、うん、上だとか、なんかすぐそういうふうに考えちゃうところがあるのかなみたいな、なんかうちの親とかも古い人なんで、うん、すぐあの外国に対して差別的な言い方でね、古い言い方でニュース見ながらつぶやいたりするんですけど、そうじゃなくて、違うんだから違うよねって、それでいいんじゃないかなって思ったりもしますね。LGBT とか、
ああそうですね、
今学校でも取り上げるようになりましたけど。
そうそう、私もそれについてはね、いろいろ考えるところあるんですけども、うん、やっぱりもう少し、なんちゅうんだろう、社会が成熟しないと、なかなか受け入れる措置っていうのができないような気がする、
うん、そうですね、なんかいい意味で、うん、もっともっとおおらかな世の中になってくれたら、そうそう、そういうことです
。寛容ってね、うん、
だから、少し余裕、心に余裕があって、うん、他の人を思いやれる、そういうような状態じゃないと、はい、うん、なかなか思いやりというかね、そういうのできないと思うんですね。はい、そこがやっぱり日本社会の今後の課題ではないかなというふうに思います。はい、FM ピパウシからのお知らせを千鶴さんからよろしくお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第225回目の放送もお別れとなります。次回は2月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれ。Pia, pia, 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 pia
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア